お住まいの耐震化を進めましょう。昨年1月に発生した能登半島地震での最大震度7の強震による大きな被害を受けた被災地では、いまだ多くの方々が避難生活を強いられ、懸命の復旧・復興作業が続いています。大きな被害が出た背景として、昭和56年5月以前の旧建築基準法の耐震基準により建築された住宅が多く、耐震化も進んでいなかった、耐震性の低い住宅がことごとく被害を受けた、など専門家の意見も紹介され、改めて住宅の耐震化の重要性が認識されたところです。また、8月に発生した宮崎日向灘での地震を受け、初めて南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表され、大きな不安の中での生活を強いられたことも、記憶に新しく、その後も日本各地で地震が頻発している状況です。もしもの時に備え、お住まいの耐震化を。昭和56年5月以前に建築された木造住宅は、旧建築基準法の耐震基準イコール旧耐震基準により建築されたもので、耐震診断により倒壊する可能性が高いと診断される住宅が非常に多いことが分かっています。住宅を耐震化、補強することは、あなただけではなく、家族、友人、財産、そして地域の安全にもつながります。まずは住宅の耐震診断を行い、大地震に備えるために木造住宅の耐震化を考えてみましょう。旧耐震基準と新耐震基準の耐震性能の比較、目安。耐震性能、新耐震基準、震度6強から7程度の大規模地震に対し、倒壊、崩壊しない。旧耐震基準、震度5程度の中規模地震に対し、倒壊、崩壊しない。コンクリートブロック塀などの点検を、劣化したコンクリート、ブロック塀などは地震の揺れにより倒壊し、通行人に被害を及ぼしたり、避難や救助の妨げになることが心配されます。改めて自宅のコンクリートブロック塀などの安全点検を行いましょう。図があります。コンクリートブロック塀の高さ、厚さ、鉄筋、ひび割れ、控え壁、根入れの場所を指す図があります。図の説明を終わります。家具の転倒防止対策を。平成11年に発生した阪神・淡路大震災では、建物の中で怪我をした人のうち、家具などの転倒落下による怪我が 46%、飛散したガラスによる怪我が 29% と言われています。実に 75% もの人が家具やガラスによって被害を受けたことになります。家具転倒やガラス飛散を防ぐ対策を施せば、多くの人の被害を防ぐことができます。家具や家電が震災時には凶器となります。家具転倒防止などの対策をして、自分の身を守りましょう。問い合わせ先、都市計画課、電話441-7112、ファックス441-8387、危機管理課、電話444-0862、ファックス441-8330。